さんこんにちは、安西育郎平和原発独り言の7月号をお届けする時間が来ました。1年の半分が終わってしまいました。ということはまだ半分残ってるというふうに思えばいいんですけれども、前半の半分はちょっと厄介な半分でしたね。その新型コロナウイルス感染症というのが日本だけではなくて全世界的に蔓延してパンデミックと言われましたね。多くの国で大変たくさんの命が失われています。幸いなことに日本は、亡くなった人が1000人近いけれども、アメリカなどに比べると100分の1以下なんですね。なぜだろうっていうのは国際的な不思議の一つに言われていますね。日本人は自分たちだけのために特別の薬を開発して隠してるんじゃないかっていう人まで出る始末ですけれども、おそらく日本は水が豊かで手を洗うしお風呂には入るし、外から来たらば靴を脱いで家に入るっていう中と外の区別がちゃんとついてるし、人と会った時にも握手をしたりハグをしたりキスをしたりしないで、お辞儀っていう方法で済ませてるし、さようならする時もいちいち握手しないで、やーって手を挙げると済むしですね、いろいろ長年培ってきたその生活習慣、そういうものが関係しているのかもしれないと言われてるんですね。だから日本のノウハウを教えろって言ってもそんな簡単に伝わるものではなさそうな気もしますが、引き続きマスク、手洗いなど気をつけましょう。今日に至る2ヶ月は実はこの放送も家から電話で出演していたんですけども、2ヶ月ぶりに京阪三条の駅から歩いてスタジオにやってまいりました。いつもと変わらぬ風情でしたが、まだ人の出方など満開ってわけにいかないけど、4分咲きか5分咲きぐらいかもしれませんけれども、街の雰囲気を感じながら歩くっていうのはそれ自身がとっても気持ちいいことですね。私もずっと在宅勤務で会議は全部テレビ会議ですよね。日本とでもアメリカとでもあっという間に会議ができるのはそれは確かに便利なんだけども、閉じこもりしっぱなしになっちゃうといけないっていうんで、散歩を心がけて1日5000歩って決めてね、歩いているんですけれども、なかなか大変なんです。我が家は宇治市にあるんですが、結構坂道の多い山手にありましてね、京阪宇治の駅とかあるいは JR 宇治の駅は海抜20メートルぐらいなんですが、我が家は海抜 86.7 メートルありますので、夜酔っ払って一人で歩いて帰るなと結構体力を使うんです。80歳の身には応えるということですけども、でもそういう中で元気にとにかくやっております。7月になりましたけれども、6月にちょっと思いがけないことが2つありましてね。一つは何かっていうと、6月7日でしたけども、福島の若者たちの脱皮の会っていうね、福島弁で何々脱皮っていうのをよく使うけども、脱皮っていうのはローマ字で DAPPA って書いて、デモクラシーアクションフォーピースアンドイクワリティ、民主主義、平和と平等のための民主主義アクションという名前の頭文字を取って脱皮の会、今回6月7日に福島原発で問題になっている、トリチウム水っていう放射能入りの水がタンクで1000ぐらい溜まっちゃってるんですよね。福島の原発行ってみると分かりますけども、ぎっしり超満員でタンクが立っていて、もう建てられないっていうんですね。それでもう1、2年中に満タン状態になって、 もう溜めるところがなくなっちゃうんですね。なんでそんなトリチウム水なんか溜まってくるかっていうと、ご承知だと思いますけど、ちょっと復習してみると、福島原発ってとっても厄介で、原発の中の核燃料っていうのはいつも 水で冷やしてないと強烈な熱を発してくるから溶けて流れて放射能が出てきちゃうんですね。それでいつどんなことがあっても原発の核燃料っていうのは冷やし続けないといけない。それがあの2011年の3月11日の大震災の時に、その水を冷やす水を供給する系統がダメになって、核燃料が冷やせなくなった。その結果核燃料が溶け始めたんですね。核燃料溶融事故っていうんです。で、溶融事故で溶けた核燃料が原子炉の中の底に溜まってるぐらいだったらばまだ良かったんだけども、ものすごい熱を持ってるんだから、その原子炉の底も溶かしてですね、そこからジェット流のごとくなって、原発の建屋全体に、強烈な放射能を持った、ものが、漏れ出したんですよね。で、ほっとくとそれ自身まだ熱を出してるから、どんどんどんどん熱を出して周りを溶かして地中に潜っていって、どっかで地下水なんかにぶち当たったりすると水蒸気爆発なんて、放射能をまたまた大量にばらまくようなことになりかねないっていうんで、事故が起こった後、核燃料が溶け出した後も冷やし続けないといけないんですよね。厄介ですね。で、冷やすために上から水を注ぎ込むんだけども、あんまりたくさん水を注ぎ込むと冷やせばいいんでしょうってね。そうすると原発が建っている地域の周りの地下水の水脈よりも水圧が高くなっちゃうと、内部の水圧が高くなっちゃうと、それが地下水の方に逆流していってですね、で地下水を汚染させて、それがどんどん地下の汚染水脈を広げていくことになりかねないので、地下水の水位よりは低くしなきゃいけない。そうすると地下水の水位より低くすると、今度は地下水の方が水位が高いから圧力が高いので、原発の敷地の中に地下水が入ってくるね。入ってくると、入ってきた水と汚染水が混ざって、地下水そのものも汚染水になって、1日今170トンとかいう割合で汚染水がじゃんじゃん出てきてるんですね。で、これは強烈な放射能を含んでるので、なんとかしなくちゃっていうんで、アルプスっていう装置を作ってね、その汚染水の中からいろんな放射性物質何十種類と含まれてるんですが、それを抜き取る装置を作った。作ったはいいんだけども、ただ一つ抜き取ることができない放射性物質があったんです。それがトリチウムっていうものなんですね。トリチウムっていうね、H2O って水のことは H2O っていうけど、その H 水素にあたるんです。水素ですから普通水の形でトリチウムもトリチウム水っていう形で存在してるんです。それは普通の水と同じ性質なもんだから、水の中に水が溶けてるわけだから、水の中からそのトリチウム水だけ抜き取るってことはできない相談なんですね。だからトリチウム水だけは入ったままで保管しなければいけないっていうんで、タンクがどんどん増えて1000基ぐらいになっちゃった。今の調子で増えていくと、もう 1,2 年で満杯状態。そこでどうしようっていうことになったかというと、東京電力はいろいろ考えた。そして、通産省というところも考えて、結局海に捨てようってことに、半ば決めたんですね。いろんな捨て方あるんです。例えば大気中に水蒸気で、放出しちゃうっていう方法もあるだろうし、海に捨てるっていう方法もあるけども、それだけじゃなくて、いや、タンクが足りないならば、どっか他に土地を確保して、タンクを新たに作ればいいだけの話だしね。あるいは別にタンクじゃなくたってプールだって構わないわけだけど、そこに貯めるっていう方法もあるし、安西黒みたいにこのトリチウム水にセメントを混ぜてコンクリートにすると、トリチウム水入りのコンクリートができますけども、トリチウムっていう のは放射線をものすごい弱いのしか出さないものだから、そうやってコンクリートに固めちゃうとですね、まあ、遮蔽体として使えるんですけれども、あの安全性はバッチリなんです。だから中間廃棄物処分場などのその遮蔽材としてね使えばいいんで、そういうやり方もあるし、いろんなあの保管の仕方、捨て方があるのに、いきなり通産省の小委員会が海に捨てることにしましたっていうんで発表したんですよね。もちろん途中ね、2年前に公聴会っていうのをやったんです。漁業関係者や農業関係者を招いて海に捨てるというこの方法を取りたいと思うがどうかって言ったらば大反対ね。全ての人々の意見は、その海に捨てたらば放射能を海に捨てたっていうことになって、福島の水産加工品がまたまた風評で売れなくなったりするから、そうじゃなくて、まあ、土地が足りないならば他に土地を確保してしばらくはタンクにを増設してそこに貯める、 そしてその間に時間を稼いで、もっといい安全でみんなが納得できる捨て方を考えればいいんじゃないかという、それがもう圧倒的大部分なんですけども、この国は南西先に結論があってこれでどうだっていうふうに言ってくることも多いもんだから、関係者はまあ大変に、まあ、怒っているんですね。まあどうしたらいいかっていうわけですね。そういうことについて脱皮の会っていうのがテレビ会議をやったんです。私が基調的な講演をやった上で、国会議員 あのいろんな政党の、ね、国会議員も参加して、福島みずほさんなんかも参加して議論したっていうところでありました。それをちょっとね、突然言われて突然出演したのでちょっと意外だったんですね。それから6月にあったもう一つのことは何かっていうと、9月に私は世界の平和博物館の国際会議をやる準備をずっと進めてきてるんですが、こういう状況の下で人が集まる会議はやめっていうんで、こちらもですね、もう全部そのバーチャル会議っていうんですけども、電子空間上でやるっていうわけですよね。みんな発表したい人はビデオレターとかなんとかいろんな形で、電子的に自分の映像や声を吹き込んで組織委員会に送ってきて、それを組織委員会が見事に編集してウェブサイト上で一斉に公開するっていうやり方をやろうっていうね、実に6月15日が発表の締め切りって言ったんですけども、びっくりしたんですけど100人を超えるほどの人が発表したいって言ってきましてね、今それを見事に編集して映像としてウェブサイトに発表できるように努力している最中です。まあ、80歳になってなかなか、気候も暑くなってきてしんどくなってきたけども、もう少し頑張らなくちゃと思っているところであります。皆さんも新型コロナウイルスにやられないように、努力しながらね、そして思う存分これまで足りなかった分を取り返すべく頑張ってください。それではまた来月お会いしましょう。